皆さんこんにちは。さあ始まりました、数人ラジオ第11回目の放送となります。今回もズームでの収録となっています。この番組は龍谷大学政策学部松浦ゼミの学生が数人発信実行委員会の協力のもと、数人のいいところをもっとたくさんの人に知ってほしいという趣旨で、毎回数人に縁のあるゲストの方とお送りする番組です。私は担当の下口です。よろしくお願いします。
松浦ゼミ2回生の石見です。同じく2回生の西田です。
今回も前回に引き続き数人の柳原釣果についてお話ししていこうと思います。
今回僕たちは柳原釣果の曲を新しく作ることに関わられた阿郷聡さんに、その時のことなどをインタビューしてきました。阿郷さんは劇作家兼演出家で、シアター E9 京都で芸術監督を務められている方です。
ゼミ活動の中でシアター E9 について触れる機会があって、ちょうど柳原釣果に阿郷さんが関わっておられると聞いてインタビューをしてきました。
まずは阿郷さんと数人地域とのつながりについてお伺いしました。それではインタビューの様子をどうぞ。
個人的な視点でいけば、劇場を作るっていうことのプロジェクトでいろいろと物件を京都市にずっと巡ってたんです。1年ぐらいあっちってこと、はい、でその場所で、あ、ここでできるかなと思って少し話を進めたけど、やっぱりちょっといろいろと障害があってできない。これも困ったなと思ってたところで、今支配人を務めていただいている影山陽太さんが、あの株式会社八瀬という不動産会社さんが持っている倉庫物件がもしかしたらいいかもしれないということで、情報をくれて、でそれで見に来たのが今あのまさにやっている劇場となるこのスペースだったんですね、うん、そこを私たちが借りてリノベーションして劇場を運営するみたいなことになったわけですけれども、まあ、その空間を見たときも私はここしかないと思ったんです。ここ以外劇場として最適な場所はもうありえないっていうふうに、見て、そこから、町の人たちや町のことを知るようになるんです。だから東九条だから来たっていう感じではなくて、その物件と出会って、劇場が作れると思ったから来たっていうのが正直なところです。で、その中でだんだんいろんな人や町のこと、あるいは数人地域のこと、あるいは芸大が移転されること、まあ、その後でさまざま知っていくっていうことになります、私としては。で、まあ、そういった地域の歴史や、あるいはあのそれを育まれてきた風土、あの悲しい歴史もたくさんあるわけですけれども、それを乗り越えてきたあの素晴らしい力強さっていうこともあって、あるいはいろんな人を受け入れていこうとするようなあの懐みたいなものもあって、で、そういうところの中で、まあ、怒られながら、あるいは応援されながら、あるいは実際にいろんな方々 の話を聞いて勉強する機会もいただいて、まあ、その中で、まあ、今も勉強中っていうようなもんです。もうこの地域にとってはまだまだ新人ですから、まあ、そういう中であの地域のことを知っていったというふうに言えます。
数人地域の懐の深さは本当に私たちもよく感じていますね。このラジオもそうですし、学生や外部の人たちを温かく迎えてくれる、本当に人があったかい地域ですよね。
直感的にこの町がいい、好きだと思ってから町の歴史だとかを知って、さらに町に愛着を感じていくって、なんだかすごくいいなと思いました。このラジオを聞いてくださった人が地域に興味を持つことで、阿郷さんの言うような波紋というか人のつながりが広がっていくと嬉しいですよね。
次は柳原釣果についてお話をお聞きしました。
柳の緑深くして、波紋流れの色増しぬ柳原町、我が町は七条駅の東にて、コース1500、人口6800よ。
柳原町家は明治時代に作られたとされていて、歌の歌詞は歴史を超え残されていました。しかし子どもたちに歌わせていたという文献はあるものの、どのような曲だったのかが不明なままです。 今お聴きいただいている柳原調歌はこのような曲だったのではないかと考えられて新しく作曲されたのです。それではインタビューの続きをどうぞ。
阿郷さんは2019年11月2日柳原調歌に新しい曲をつける録音会に参加され、進行を務めていらしたと思うのですが、具体的にどのようなことを行っていたのかをお聞かせいただきたいです。
はい、ありがとうございます。柳原調歌というのは今の数人地域の町の歌のことですよね。数人の町の歌、町の歌の歌詞はしっかりと残っていたわけです。でこれは、ネットワークセンターの所長 の前川さん のサロン通信の中でそのことが触れられていたということで、私はその歌が残っているということを知ったわけです。で、しかし曲がもう現存不明であると、でどこかに残っているということも直ちに調べてもわからないというような状況ということまでは分かったといいますか。でその中で、私たちは、当時2019年の秋に、いわゆるマンモス団地跡の広場、今京都市の一打ちになっている広場で、野外舞台屋台を並べた、まあ、そういうような、まあ、アートイベントを京都市から受託して企画制作をしていました。でその中では茂山千之丞さんに指導いただいて、この地域の方々と一緒に市民狂言を作ったり、あるいはマダンの方々に、マダンの歌舞音楽を披露いただいたり、まあ、屋台を並べていろんなおいしいものを食べていただいたり、まあ、いろんなことをしてたんですね。その中で、森村康政さんという大芸術家と言ってもいいんですけども、まあ、世界的な評価を得ている、その方と、お芝居を作るっていうことをしていました。そのテーマが、旅人が関西の古い3つの町を巡る、大阪の西成と、それからこの、東九条という地域と、それから神戸、神戸はもう海っていう、まあ、漠然とした舞台になりましたけど、ね、まあ、その関西の三島を巡るという東九条数人地域、京都は東九条数人、まあ、そういうような町を巡る、旅人が巡るという話だったんですね。で、まあ、京都編は、で、その旅人が出会うべき歌って何かなって考えたときには、この柳原調歌というものがやっぱりいいんじゃないかと。あの歌はとても、今ちょっと歌詞がはっきりと思い出せないですけど、とてもいい歌詞ですよね。このいろんなこの町のその産業を紹介されて、こんなにも素敵な町だからみんなおいでよ。確かそういうような歌だったかと思うんですけれど、とても誇り高い歌詞、そしてとても力強いオープンマインドな歌詞のように思ったんですけれども、そこの歌詞に対して、当時の、明治時代で使われていたような会長音調を使って作曲いただけませんかということで、伊佐治素直さんという、現代作曲家の方にお願いをして歌詞に歌をつけていただいた。でその歌を劇中では、その森村さん扮する旅人がその歌に出会うっていうことのシーンを作りたかったんですね。でその歌い手は、じゃあ誰がいいかなっていうふうになった時に、子どもたちの合唱が一番いいんじゃないかということで、でそれで、数字の児童館さんにご協力をお願いして、そして歌唱の指導は、これもソプラノ歌手の太田真紀さんに来ていただいて、で子どもたちに歌唱指導していただいた上で収録させていただいたと。
阿郷さんは2019年11月2日柳原調歌に新しい曲をつける録音会に参加され、進行を務めていらしたと思うのですが、具体的にどのようなことを行っていたのかをお聞かせいただきたいです。
その森村さん扮する旅人が3つの町を巡っていく、大阪、京都、神戸を巡るってことなんですけども、まあ、京都はすごく単純で、津原通りを旅人が南から北へ歩いているっていう それだけなんです。その中で聞こえてくる音みたいなものを表現して、それは工事の音かもしれない、川のせせらぎの音かもしれない。そうすると、やがて柳原釣果が聞こえてきた。そういうような音に着目したお話といいますか。だから音楽で終わりとやってました。でそうすると、これまあお芝居だから口頭無形なんですけど、その柳原釣果が終わった後に、やがて巨大な大きな光がやってくるみたいな。で、またあの歌が流れるんですけど、それはなんか神話の世界の UFO か神様かみたいな、なんかいろんな、なんでしょうね、ちょっとぼやっとした言い方をして、まあなんかそんなような。で、そこで何もない野原で皆が駆け巡って遊ぶ姿みたいなものが歌われる。まあそんなような。まあ思いとしては、いろんなさまざまな本当に歴史があって、私たち新参者では一概に語れないことがたくさんあるわけですけれども、川と地面っていう、まあ、大地とその流れる恵みを与える川との中で、まあ、あの人や子どもたちがそこをわーっと駆け巡っているっていう姿を歌い上げることで、まあ、何かその通りを介して、あるいは川を介して、あるいは大地を介して、人と人がつながってこういければいいな、まあ、そういうような願いを込めて作ったものです。で、実際そういう舞台で、野外でやって、まあ、大きな空き地でやったわけですけども、上演中もずっと舞台の袖とか裏とかで、子どもたちが演劇の進行とか関係なく、わー、キャーって言って走り回っていた。それが感動しました。あの実際そういう願いを込めてやってたような舞台が、もう現に子どもたちがそれを実演して、それを示してくれている。とってもそういうところに感動した記憶があります。
イベントの中で柳原釣果の作曲が行われて、今の曲ができていったんですね。阿郷さんだけでなく、歌っている児童館の子どもたちを含めて、いろんな人たちの手が加わって完成された曲なんですね。
演劇の内容は見ていないとなかなか想像しづらいですが、希望や新しい光を連想して子どもたちが歌うことになったのはとても素敵ですね。さまざまな人のつながりがあって柳原釣果が再現されたんだと分かりました。今この数人ラジオに僕たちが関わっているのも先輩たちのつながりだと考えると、改めて人との縁やつながりは大切なんだと感じました。今回インタビューを受けてくださった阿郷さんがおられる劇場のシアター E9 京都で11月も12月もたくさん公演があります。 E9 のホームページに詳しく載っているのでぜひご覧ください。
今回の放送はこれにて終了となります。次回の放送日は12月23日木曜日の午前11時から11時15分での放送となっております。冬本番に入り寒くなってきましたね。寒さ対策をしっかりして次の放送もぜひ聞いてください。
聞いてください。